皆さんこんばんは。お元気でしょうか。今日は11月の、何日ですか。7日ですね。土曜日です。いかがお過ごしでしょうか。先週は、多分帰ってきた時の話をしたのかな。帰ってきてから1週間経ちました。ちょうど1週間経って、今日はちょうど日曜日なんですね。で、先週の日曜日はもう時差ボケで8時半ぐらいにね寝ちゃって、それからずっと8時半就寝、5時とか4時半とかに起きてたんですけど、私の太鼓の道場も、開いていいことになって、で金曜日に、先週の金曜日に久しぶりにみんなと会って、みんなと太鼓を打って楽しかった。なんかやっぱりこれだなって思いながら、帰ってきました。でみんなでヨガをやってマントラを唱えたのも本当によくって、こんなに普通のことがありがたく嬉しいなんてって、本当にまさかね、今年さ、こんな人と会えなくなるなんて考えもしなかったですよね。だから本当に人と会って、アブラッソっていうんですけど、ハグのこと、アブラッソできる幸せをかみしめながらみんなで太鼓を打って騒いできました。はい。そして、ポルトガルでね出会ったパートナーの彼にも、かおりちゃんは太鼓打ったら全然違う人みたいな顔してるよって言われて、あ、本当になんか太鼓を打ったり体を動かすっていうのは本当にいいなと思って、増量してた、まず4キロも、まあ膀胱炎で2キロ減って、今、あと2キロ、あと2キロぐらい減らしたいな。はい。でも順調に減っております。多分胃が小さくなったのと、あとやっぱり、いろんな意味で満たされていて、食欲だけに走らなくてもいいっていう風になったのかな。ただまあ彼とね2人で過ごしてる時は毎日チョコレートだなんだってすごい甘いもの食べたり作ったりとかして一緒にバリバリ食べてたんですけど、だんだんね、体力というか、だんだん食欲がなくなり膀胱炎になって、食べる量がとにかく減ってしまったので、だからまあなんかそのなんていうか波が来てるっていうか、そのままうまい具合に減量しております。まあそんなにね、私太ってるわけじゃないけど、でも妹にこんなに太ったなんてって言われるぐらい、私は前すごい痩せてたんで、だから本当に、痩せたい元に戻りたいので、あと2キロ頑張ります。はい。でもお昼は好きなもの食べて、夕飯はもうほとんど食べないみたいな感じにしてるんですけど、そう、もう年取って、ただね、対抗し始めたらやっぱり体重が増えなくなったんですね。うん、よかった、本当に。だから私はずっと太鼓を打ってた方がいいんですなんて。そして今日はなんと私は、本当はね、エネルギーを貯めるっていう話をしたかったんですけど、ちょっとその前に話したいことがあって、初めてブラジルで悪い人に会いました。私はブラジルに来て6年経って嫌な人、悪い人に一度も会ったことないって豪語してたんですね。で今日とうとう会ってしまいました。まあ仕方ないよね、6年住んでて1人だからいいよね。1人2人なんです。実はね、今日歩いてる時に、お友達とねベラベラ喋りながら歩いてたんだけど、なんか背中にくっついてくるなーって感じがして、ん?ん?って言ってたら、私のリュックのチャックがバッて開く音がしたんですね。それでブワーって振り返ったら、カップルがいて、そのカップルがサーッと逃げてったのね。 失敗したんですよ、私のカバンから物を取るので、私一度これ同じことロンドンでもあって、その時はリュックじゃなくて、あの肩掛けカバン、斜めの、ただその中に巾着がついてるタイプのもので、なので全然取れないようなものなんですね。でその時は女の子一人で、二人かな、女の子二人で、カバンにガーって手を入れられて、で巾着があるから取れないでしょ。で私も気づいてバッて自分の方に向けたのね。でそれから私ずっとその女の子のことをまた今日も見てたんだけど、ずっと見てたら、あの中指突きつけられてファックユーされて、で今日の二人はまだよくって、ずっと見てて、あのポリスが通ったら言おうと思ってたからずっと見てたら、違うよ違うよっていう素振りして、あの手を振って、あのいなくなっちゃったんですねおかしいじゃんそんな素振りするの。まあだから不幸中の幸いっていうか、あ取られなくてよかったなと思ったけど、でも、まあ、ターゲットにされるって時点でもう香里ちゃんは平和ボケしてるねって一緒にいた女のお友達に言われて、まあ、確かにヨーロッパは本当に安全で夜も歩けるし、うん、やっぱりブラジルは本当に気をつけた方がいいんだなっていう警告として今日は起きて、まあ良かったです、大事故にならなくて。そして何より私のカバンの中がぐちゃぐちゃで、多分見ても何取っていいか分かんない、なんか巾着袋みたいなのがいっぱい入ってて、何がカードかお財布なのか全然分かんないような感じだったから、それもちょっとあったかもしれないね取れなかったっていう、面白いです。はい、そんなことがありました。で最初、あとうとうブラジルで私は悪い人に会ってしまった、悲しいと思ったけど、まああのポルトガルにいるね彼に話したら、かおりちゃんよく気をつけたねって、こんな難しい、時期だから結構犯罪が多いからよかったよって、優しいの、すごく優しくって、本当にもう本当1週間しか会ってないけど、もう1年ぐらい会ってないような感じがするけどね。まあでも、仕方ない、それぞれのやりたいことがあるから、まあ、それぞれに尊重しながらどうにか一緒にいる方法を、うん、もうすぐ会えるよなんつって探してますけれども、はい、で今日私はそういえば昔ツインソウルっていう本が大好きで、エンリケ・バリオスのね、いつかツインソウルに会いたいと思ってたけど、なんか彼に会った時は全然そんなこともどうでもいいっていうか、何も考えなかったけど、後でいろいろ言われた時に、まず雰囲気がすごく似てるとよく言われるんですね。それあとは、会うんだけどすぐに離れなきゃいけないことがあるっていうのを言ってて、友達が、今日言ってた友達が、だから香里ちゃんのツインソウルなんじゃないって言われて、あとは一緒に何かこう、なんていうのかな、地球のために何かなること、人のために、人様のためになることっていうのを2人でやっていくっていうので、あーなんかそんなこと2人でできたら本当にいいなと思いながら、でもね、ツインソウルでもなんとかソウルでもなんとかソウルメイトでもなんでも結構もうどうでもいい、うん、もうお互いに好きで一緒に、過ごしてこうっていう感じでね、いますけれども、はい、まあもしかしたら終わるかもしれないし、違うかもしれないし、それは分からない、もう誰にも分からないから、でも今はね仲良くやっておりますみたいな感じで、はい。それで今日はエネルギーをね貯めるっていう話をしたいんです。私は、特に恋愛の時に、誰か出てきた時、まだ何も付き合ってもない、いいなって思う人が出てきた時に、ブワーッと舞い上がって、ふわーって上がって気球のように、で仲いい友達に、こんな人に会った、素敵な人に会ったっていうのをメールしまくっていたんですね。でそういう人は その人たちは全員選択が間違ってたり、うまくいかなかったり、まあ縁がなかったりっていう感じなんですよ。で、今回は彼に会った時も、あと、ロンドンにいた時に、あ、ポルトガルで会うって直感が来た時、もしその直感が来た時は今までの私だったら、ね、ポルトガルで会うって直感が来たって言ってみんなにわーっとメールしたり舞い上がってたんですね。で、ロンドンにお風呂で入ってたのも、今でも覚えてる、入ってた私はこの時にとにかく誰にも言わないようにしようと思ったので、とにかくこれを黙って忘れよう、そして今を楽しもう、ロンドンを楽しむ、今の自分の生活を楽しむ、自分の軸を突き詰める、まずこれをやろう、仕事をちゃんとやる、ヨガのね、授業はずっと続いてたんで、そういうふうにしました。で、実際にポルトガルに着いた時に彼からのプレゼントって言ってもらって、で、その男の人から見つけるっていう、見つけるっていうのもそのツインソウルのね、条件なんだって。そう、それも面白いなと思ったんで、まあ彼からね私を見つけてくれて、インスタグラムでファンでいてくれて、ずっと来るのを待ってたって、ポルトガルに来るのを待ってたって言ってくれてて、でも来ないって言って、もう来ないと思ったから、ある全然違う女の人とも会ったりしたって言ってたけど、でもその途端に私が来たんで、私の方に、まあ、来てくれたらしいですけど、で、そう、その話は置いといて、とにかく私はそのプレゼントをもらった時もとにかく誰にも言わなかった、うん、今回はすごい気をつけたんですね。まあ安倍さんっていう霊能者の人にもとにかく期待しない、香里さんの人生を歩く自分軸でいるっていうの、それだけ自分らしくある、あの本来の私は、まあね、今はバリバリと働いてリーダーなんてやってますけど、本来の私はこうリボンが飛んでティーカップが後ろに飛んで、なんか華やかでふわふわしてて、なんていうのかな、何でも人にやってもらってっていうタイプなんですって。まあ確かにいろんなことをみんなにやってもらって甘やかされてはいるんですけど、でもやっぱりそれを私は鞭打って頑張らなきゃっていう風にやってるんですね。でもなんかね、あの彼といるともうなんか頼りがいがあるから、なんかやる気がなくなっちゃって看病もすごいし、力も強いし、背も高いし、まあ、よく考える人だし、だからなんか私はほえーって なっちゃいそうなんだけど、まあでも今ちゃんとねこう離れるようになって、今自分でね、しっかりしなきゃって思ってますけど、うん、もうとにかく甘えたくなるような人なんです。で、甘えさせてくれる人なんですね。うん、だからまあいいんだけど、そう、それでとにかくその何かチャンスが起きた時に、来たと思った時にぐーっと貯める。で、私ね、夢は結構宣言してるんです。でもその時もふわふわしないようにしてる、ペラペラしないようにしてるかな。うん、ペラペラなんかこんなことしたいんだとか、でもね、まあ海外で道場やりたいんだとかは言ってて、でもねそれ結構しっかり言ってたかも。ただ恋愛になるとキャーってなって、パチパチパチってもうみんなにメール打って、こんな人に会ったってなってたから、とにかく恋愛は気をつけようと思って、黙ってました。そして、彼から食事の、誘いが来た時も、まあ、ジリアンの家に住んでたからジリアンに伝えて、おーって言ってて伝えただけで、その後に旅行の誘いが来たのもジリアンに伝えただけ。それはもうあのなんていう、ジリアンの家に住んでたから、連絡事項として言ってて、で友達にも誰にも言わなかった。うん、そう言わなかったの。いつもの私だったらキャーってなってたけど、とにかく 落ち着こうと思って、まあ展開が早くて言う暇もなかったっていうのもあるけど、ちゃんと彼です彼女ですって決まってからみんなに言おうと思ったのね。で、旅行に行った時も特に付き合うとかは話しなかったから、まあ、ただお互いに過去ね、どんな人と付き合ったのとか、どんなだったのとか、彼は実はそんなに人数付き合ってなくって、とっても素敵な人なんだけど、なんかそんなに結婚したいとか、子供が欲しいとか家族が欲しいっていうのを思ったことがなくってって言ってました。そう、それで、その後ジリアンがバリに行って、でその日に彼の家に引っ越して、一緒にで、その時に私言って、その時か何日か後に、あのねって、日本人は約束が先なんだよって、彼氏ですって、ボーイフレンドになってから一緒に住んだりするんだよって、体の関係を持ったりとかっつったら、へーって口を押さえてびっくりしてて、あ、じゃあ僕はボーイフレンドだよねってなりますって言ってくれてでそれから、あ、じゃあヨガのみんなとかにちょっと紹介していいって言って、そしたらはいっつって出てきてくれて、いい、僕はボーイフレンドですみたいな感じで出てきてくれたんですけど、で彼もお母さんに話したり、私もお母さんに話したり、うん、ただなんかね、私の中で、彼はまだ40歳、すごい私より老けて55歳ぐらいに見えるんだけど、まだ40歳になってない39歳、それで、なんかね、まあ私の正直な話をすると、お母さんはね、昔からいつね子供の顔見せてくれるのとかって言ってて、もう一人息子、一番下の、お姉さん二人の一番下の息子だから本当に可愛がってて、でもし彼が若い人と結婚したら子供がモテる、家族もモテる、でも私はもう48で、生理もないし、多分子供はもう産むことはできない、なんか今日はそのことを考えてました。でも、彼はそんなことは一切、まあ子供に興味があるとかそういうのは一切言わないし、子供が欲しいとかも言わないし、まあもともと結婚願望がそんなにないって言ってたけど、まあ彼はね、なんていう、これから年取って太ったり、もっと髪の毛がなくなってくけどそれでも大丈夫とかね言ってくれたりとかね、言ったりして、大丈夫だよって言って、私はもうなんていうのかな、もう顔とかそういうので別に惹かれたわけじゃない、別に顔はそんなに好みではないし、もう本当に存在に惹かれてるっていうかね、一緒にいたいなっていう感じなので一緒にいるんですけど、そうなので、うん、エネルギーをこう何かあった時に貯める、ペラペラペラペラ言わない、それはね結構私の中で大きな学びでした。というので、もし皆さんもこれ聞いてる人がいらしたら、ぜひ、試してみてください。それではまたね、バイバイ。